ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 MC K です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、職人さん手作りの靴うさぎ屋、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋。八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。 MC K です。
DJ コムです。
さあ、番組始まりました。二人ともですね、八王子生まれ、八王子育ちということでね、もうずっと八王子だよね、我々ね。
まあそうだね、八王子から出たことないね。
そうだね、
一回もね。
もう大好きなんだよ、八王子がね。さあ、今日はそんなパーソナリティ二人でお送りさせていただきますけども、はい、コムさん、八王子の好きなところってどんなところですか？
やっぱり自然がたくさんあるところじゃないかな。
そうだよね。なんか人と人との関わりもあっていいよね。人が優しいよ ね、
お祭りもいっぱいあるしね。
あるね。
はい、各自治体だったりとか、まあ、八王子祭りも当然ありますし。
今日はね、八王子の高尾紅葉台という町のお話をですね、したいなと思っております。
はい、
八王子高尾紅葉台の自治会が運営する地域バスというのがあるんですね。
うん、
で今その地域バスの存続が厳しい状況にあるんです。でこの戦いに真っ向から向き合ってるというある方をですね、お呼びしました。早速ご紹介しましょう。高尾紅葉台自治会会長の谷口道夫さんです。
あ、こんにちは、谷口道夫です。よろしくお願いいたします。
はい、いたします。
よろしくお願いします。はい、それではですね、谷口さんのご経歴を簡単にご紹介させていただきます。
はい、
約30年前、お仕事の移動で東京都立川市にご転勤されました。当時お母様も同居されており、7人家族でした。住居探しでようやく見つかったのが現在の高尾紅葉台の地となります。現在のお仕事がビジネスアドバイザー、中央大学南高クラブ常任理事、中央大学女子陸上競技部障害担当兼コーチと、いろいろな面でご活躍されています。いや、すごいですね。スポーツマンですね。
スポーツマンですよ。
なんか、谷口さん自身も過去にオリンピックを目指していたというお話を聞いたんですけども、
大したことはないんですけど、やはり当時はモスクワオリンピックが目の前にある、そんな世代の、まあ、学生たちの中で、まあ、行ってみたいなという、そういう夢はありましたね。ただ日本一にならないといけません。まあ、そこまではなかなか手が届かない、そんな選手だったような記憶があります。
今日はじゃあそんな谷口さんとお話を伺えるということですね。
はい、はい、谷口さんはですね、2002年1回目の自治会長となり、循環バスの運行を考えるきっかけとなりました。現在2回目の自治会長に就任しており、循環バスの存続について考えておられます。
その自治会のバスっていうのが、まあ、やっぱり今存続の危機にあるということなんですけどね、やっぱりなんとかそれを存続させたいなというお声が多いんでしょうね。
はい、その原因はやっぱりコロナ禍にあること、
はい、
それからリモートで会社に行かなくても済むというようなスタイルが根付いてきてまして、やはり乗っていただく方が減っているのかなというふうに思ってます。
さあ、住民にとってバスがどれほど重宝されているのか、インタビューしたのは2年前から紅葉台新聞を編集発行されている関谷隆さんです。それではお聞きください。
私は今ですね、工業大新聞っていう名前の、まあ、個人的な、地域新聞を出しています。もちろん、工業大新聞なので、バス問題についても、片桐さんや谷口自治会長さんをはじめ、取材をしています。で、今度そのことについても、皆さんにね、問いかけて、まあ、みんなで考えていきましょうという形で、新聞を出す予定でいます。で、私も乗るようになってから、とてもやっぱり関心持ちましたので、で、それからどんな方が使っているのかなと思って、いろいろ調べてみましたら、まずは車のない人。それからあとは病院とか定期的に通っている方は結構使っていますね。あと、行きは健康のために歩いて坂道なので下っていくっていう方は結構いるんですけど、帰りにはやっぱりこう疲れてしまうので、バスを利用するととても助かるっていう方も多かったです。それからある方なんですけど、普段はバイクで使っているんですけども、雨が降った日に薬を取りに行かなければいけない。どうしてもこの日に行かなければいけないっていう時に、やっぱりバスがあって助かったっていう話もありました。それから東京とか遠いところに行く人は、やはりいくら車があっても車で行くのは大変なので、やはりそういう時はバスがあるととても助かるっていうお話もしてました。ですから意外と皆さん定期的に乗るっていう方以外にもそういう何かこう特別の時にはバスがあるととても助かるっていうことで乗ってる人もいました。土曜日ちょうど12時は2時間空く前の最後の便なんですね。で、その時はほぼ満席でしたね。やっぱりそういう時は時間が空いてしまうので結構皆さん使ってるんだなと思いました。ただ年齢層から言うとね、まあ年齢がやはりお年寄りの方が多かったように思います。
関谷さんが広報活動をされる中で感じたバスの重要性についてお聞きしました。
はい。やっぱりまあ高齢の方が多いということでしたけど、バスはかなり重宝されて使われているということなんですね。
う
ん、
そうですね。バスの運行を始めてもう20年。それから今変化がありましたのはやっぱり乗っていただく方々の年齢層ですね、70歳以上の方がですね半分以上いらっしゃると、まあ、そういうふうに変わってきました。
なるほど、まあ、そうですよね。だって車を運転できない人、免許持ってない方、あとは高齢になって免許をお返しした方っていう方の交通ってやっぱりどうしたって必要ですもんね。
それにお年寄りになってくるとやっぱり駅まで歩くっていうのが、まあ2キロぐらいですか、結構大変だと思うんですよ。特に紅葉台は先ほど言われたようにちょっと坂の上にあるっていう話を聞いたので、それを歩いて登るっていうのも大変なことですからね。
そうですよね、あとはまあどうでしょう、我々、まあ、若い、我々が若いって言うのもあれですけどね若い人たちだって今ちょっと駅行くのに自分の車で行かないじゃないですか。やっぱりバスあると便利ですよね。
まあそうだね、駐車場代もかかっちゃうしね、駅で車止めとくとね。
バスの使い道ってね、そういう風に我々だって若い人だって学生だって重宝するはずなんですよね。
もちろんもちろん。
あとは谷口さん、タイミングによってなんですかね、満席だったっていう風にインタビューでもね聞きましたけど、タイミングによってはもう皆さんが使う時間帯とかそういうのもあるんですね。
そうなんですよ。一番タイミング的にですね満席になる可能性があるのは、雨が降ったり、それから雪が降ったり、やっぱり雨濡れたくないなっていう時にですね並んじゃうんですよね。そうするとあっという間に満席になっちゃったという話は聞いたことがあります。
なるほど。だからまあ需要としてはそのタイミングで言ったらすごくあるというのは間違いないわけですよね。そのバスがもしもねポッとなくなっちゃったら困る人はそれだけいるということですね。
やっぱこうやって聞いてると、いかにこの住民にとってこの循環バスが必要な足なのかっていうことがね伝わってきますよね。
そうですよね、
はい。まあね、こんな素敵なお話がある循環バスですが、現在は運営が困難になりつつあります。一体なぜなのでしょう。高尾紅葉台自治会循環バス運営委員会委員長の片桐明さんにお話をお伺いしました。
まずですね、今から20年前に循環バスの運営始まってるんですよね。多分7年ぐらい経って、その時に相当な赤字額を、循環バスが持ってた。まずそこから立て直さなきゃいけない。まずそれが第1回目の立て直しですよね。やはりこの循環バスというのは自治会員の皆さんが乗っていただかないと、成り立たない。だからとにかく大勢の方に乗っていただけるように乗りやすい循環バスにしていく、まあ、そういったことで皆さんにお伝えをしてお伝えをして、それでようやくですね、収支が取れるようになってきた。でそこまでは良かったんですよね。 ところが今ね、世の中超高齢社会となってきて、当時50代の方は60代、60代の方は70代、まあ、そういうように年齢がどんどん上がってきた。で、年齢が上がるということは通勤だとか、そういったことに使う方がだんだん減ってきてしまう、まあ、そのあたりがやはり大きな課題として、今少子高齢化と言いましたけど、少子じゃなくて高齢化の部分が循環バスに少しずつダメージを与えてきていた。そこに追い打ちをかけたのが、このコロナで、おそらく世の中の公共交通、路線バスもそうですし、鉄道輸送もそうだと思うんですけども、おそらく 100% の時からすれば今6割7割で、うちもそれに同様です。今一番問題になっているのはこのコロナによって、乗客数が減ってしまったことで、じゃあそれをどうやって立て直すのか。で、簡単に乗ってくださいと言ってもなかなか乗っていただかない。あとは生活のやはり勤め方のね、要するに働き方改革とかで、会社に行かなくても働けてしまう、まあ、そういうような複合的ないろんな要素があって、まあ、今危機的な状況にはあるというところです。
運営委員長として長期にわたってバスの運営と向き合ってきた片桐さんにバスの存在価値について伺いました。ということでね、まず赤字だったところを片桐さん、立て直しにかかったということですが、片桐さんも結構ね、大変な思いをされたんでしょうね。
そうですよね。毎日、乗っていてもその運営がどうなっているかっていうところ、数字のところまでっていうのはなかなか住人の方々にお伝えしづらい、お伝えしてもなかなか周知いただくことが難しいと、そんな中でやはり状況を明らかにしようと、それを住人の皆さんに知っていただこうというところからですね、我々の循環バスに対する気持ちも高まっていったし、なんとかしようというようなことでいろんな案が出てきたということですね。
まあ、赤字の立て直し、まだまだこれからだと、いうことでしたけど、運営、まあ、するにあたってどうしてもやっぱり人に乗っていただく必要があるということでしたよね。それを乗っていただくようにするためには具体的に、まあ、どういう対策が、ね、これからできるんでしょうね。
そうですね、思い出しますのはその当時、バスにまず乗っていただこうということで、お試し乗車券っていうのをですね、全国に配りまして、まあ一度乗ってみてくださいよと、どんな感じですかと、ご意見伺いたいというようなところから始めた記憶があります。
なるほどね。
はい。それからバスのボディにですね、いろんな企業の方にですね、広告を出しませんか。
ああ、なるほど。
はいはい。
というようなことで、両面、それから、バスの後部ですね、マグネットタイプでピタッと貼り付く広告をですね、募集したところ、何社かの方々から協賛いただいたというふうなこともありましたが、走ってるエリアが狭いものですから、どこまで広告効果があったかどうかは分かりませんが、当時としては非常にありがたい、協賛だったなというふうに思ってます。
ああ、なるほど。試し乗車券ですかね。乗ってみるっていうのもね、一つあるかもしれないですね。
そうだね。まずはね、なんか最初初めてバス乗ってちょっと勇気いるじゃん、初めてバスで。だから一回乗ってみるとね、あ、こんな楽ちんなんだ、あ、便利だなって思ってもらえれば、次からもね、使ってくれるかもしれないですね。
まあ今ちょっと世代が変わってきてて、まあ通勤に使う方は少なくなってきたということですよね。そうすると、まあそれ以外の方、どんなターゲットがこれからね、いるのかっていうことも考えなきゃいけないでしょうね。
そうですね。通勤時間帯は当然工業台のエリアから最寄りの駅、高尾駅までのピストン輸送するわけですが、日中はどうかということを考えたときに、ご高齢の方々が買い物に出やすい、そういう経路を考えまして、やはり大手のスーパーのある方を迂回をして回ると、そういう経路で日中は運行しているというふうなことですね。
なるほど。
時間帯によって変えてるんですね、運行ルート。素晴らしい工夫だと思う。
でもコムさん、そこに乗ってるご高齢の方、時間によってはもしかしたら学生もそこにいるかもしれない。
そうだね。
だからね、その人たちに我々のラジオを聞いてほしい。そうなると我々はそこに広告を出す。
まあそうだね。
いい流れですよね。
まあまあそういう風な感じでね、やっぱその地域のシェアった広告って結構大事だと思うんだよね。
そうだよね。
そういうのもこれからチャレンジしていったらいいんじゃないかなと思いますけどね。
そうですよね。
さっきインタビューに答えてくれました、片桐さんがですね、非常に熱い方でしてね。実はまあ、こういう代の自治会の中でも仲良くしているわけなんですが、 個人的にはですね、知り合ってお話をしましたら私の大学の後輩だったと、ということが分かりまして、しかも陸上競技部だった、今は私の片腕になってくれまして右腕になってくれまして、本当に素晴らしい片桐さんに出会えてよかったなと。
そういう出会いもあるんですね。
もう片桐さんもじゃあスポーツマンなんですね。
ではここでこのバスの存続に対して、住民の方々はどんな思いを抱いているのでしょうか。自治会がアンケートを実施し住民のさまざまな意見を募りました。
それではですね、そのアンケートの内容をいくつかご紹介させていただきたいと思います。まずですね、自動車免許はいずれ返納するのでバスは必要ですという意見とですね、あとは利用者が支払うべきという意見も多かったみたいですね。あと運賃値上げもやむなしという意見だったり、あと夏祭り文化祭予算をバスに回してはという意見もあるそうですね。あとですね、バス券を廃止し乗車時に支払うようにすると、あと電子マネーでも払えるようにしてほしいという意見もあってですね、他には路線バスの乗り入れは考えられないのでしょうかという意見と、あと22時以降もバスが欲しいという意見いただきました。はい、要望意見いただきましたね。はい、
なんかでもすごいですよね、かなりの数のアンケートをね、取られたということで、もう本当に住民の方の率直な意見なんだと思いますけども、
500所帯それの8割ですから、400所帯の方がですね、アンケートにお答えいただいたと。その中でもですね、運賃値上げがあっても、ぜひ存続をしなさいというご意見が圧倒的に多かったと。
なるほど。
やはりもうこの20年間の歴史の中で循環バスが高齢代の方々にいかにまあ根付いていたかというようなことを再発見したと。
なるほど。
1日あたり多い時にはだいたい200名ぐらい乗っていただいてました。それが今一番少ない時で130名と。でもこれずっと過去の乗車数を計算すると100万人近い方が延べ人数ですでに乗車なさってらっしゃると。
そういうことですよね。
これは廃止すべきバスではないと。必ず存続をしないといけないバスだというふうな気持ちに強くなりましたね。
なるほど、はい、谷口さん、じゃあどうでしょうね。まあやっぱりその赤字ということが一番の問題になってるわけで、お金の話になってくるわけなんですけども、夏祭り、文化祭予算をバスに回してはという、予算のやりくりのねお話ですが、その辺聴会としてはいかがなんでしょう。
はい、これも真剣に考えていただいて、ご意見いただいたというふうに思いますが、20年前のバスを運行始めてから、そこに乗車いただく方々の、乗車賃でもって、運行を継続したいという考え方は今も変わっていないということですね。
やっぱりね、一つの町という魅力があるわけだから、町のイベントはなんとかね、それはそれでやっぱり継続させたいですよね。
そうですね。はい。
なるほど。あともう一つお伺いしましょう。そしたら路線バスの乗り入れは考えられないのでしょうかというね、ご意見、70代の方からありますけども、これはどうなんでしょうね。
我々循環バスが厳しい状況にあるのと同時にですね、民間のバス業者さんも非常に厳しい状態にあるということを聞いております。その厳しい環境の中でさらに厳しい路線をですね、民間のバスの方々が走っていただけるかどうかってことになると、これはなかなかハードルが高いのかなというふうに思ってます。
まあそうですよね。そこは民間バスもやっぱり一企業としてのね、採算を考えるわけですから、おそらくだから今動いているそのバス、乗った人が運賃をもちろん払うんだけども、それとはまた違った付加価値、収入源みたいなものがきっと必要になるということなんでしょうね。
そうですね。知らない八王子のいいお店、たくさんあるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
その情報をいただければ、バスにそれこそ張り出していただいてですね、行ければいいなと。そうするとまた新しい八王子の発見にもなるのかなというふうに思いますので、事業主さん、お店の方々、いろいろ広告を出していただいて、そこへ500所帯がみんな行きますから
本当ですよね。だから何も紅葉台の近くのね、お店だけじゃなくても八王子市内のね、事業主さん、そこに広告を出すっていうのは一つのメリットですよね。
それから嬉しいのは、 こういう存続の危機を知った住人の方がですね、お年寄りの方だったんですけれども、敬老の日に、自治会からお祝いのお金を、お渡しすると、そのままそっくりですね、バスの上に回してくださいということで、先ほど登場いただいた片桐さんのお宅のポストにですね、茶封筒にお金を入れて、お言葉を添えて、頑張ってくれというようなこともありましたので、非常にありがたいお話だったなという。
いいお話ですよね。
素敵な話ですね。そしてやっぱ一番最初に紹介したアンケートで、自動車免許はいずれ返納するのでバスは必要って意見、これ結構重要だと思ってて、今利用しない人も将来は利用する側になる可能性がすごくあるんですよ、なんで今利用しない人もやっぱりじゃあバスはそんなねいらないよとか、まあ、利用者だけで払えばいいじゃんとかいうよりも、将来自分が利用することを考えている人がこうやっていっぱいいるんだなっていうのがすごいことだなと思って、
あの公用台だけの問題じゃないですよね、どこでもまあ同じですよね、もう誰だって年を取って運転はしなくなる。で、そうした時に、やっぱり、バスだったり何か交通の手段は必要になる。まあそういったことって、まあ多分きっといろんなところである問題ではありますよね。それをいかにこう継続して、まあ一つの交通手段である、地域バス、これを存続させるかっていうのは大きな課題ですよね。谷口さんとしてどうでしょう、気持ちとしてはもう今後こんな風にやっていきたいなっていうビジョンはありますか？
そうですね、やはり利便性を高めるというところが継続のポイントかなと、バスはやっぱりいいなというふうに思っていただけるかどうか、それから子どもたちに誇れる公用台でありたいなという気持ちは昔から子ども会を作った時から思っております。公用台にをふるさとにというスローガンでお母さん方は今も一生懸命活動いただいております。今もう社会人になられた、公用台で育たれたお子さんたちも社会で苦労なさってまた公用台に帰ってきた時にですね、自治会の中で夏祭りだとか餅つきをやることによってですね、公用台がふるさとでよかったなというふうに思っていただけるような、そんな自治会があればいいんじゃないかなというふうに思ってます。
今日ね、コムさんいろんなお話をお伺いして感じたことっていうと、まあ、地域バスの、まあ、存続させるために非常に厳しい状況にあるということを知ったとともにですね、いろんな考えがこれから生まれてくるんじゃないかななんていうね、
ぜひね、このもう住民の方たちは存続に向けてね、あのアイデアがあったらね、もうどんどん出してほしいなと思って、
ね、そうですよね、まあ我々もこんな風にラジオを通してね、この公用台の地域バスの、問題、そんな存在をですね皆さんに聞いていただいているわけなんですけど、少しでも多くの方がねそのことを知っていただいて考えてほしいななんて思いますよね。
そうですね、
少しでもね多くの方がこの八王子、同じ八王子の一つの町がこういうバスの、存続の危機にあるということ事実をですね知っていただいて、ご協力を皆さんいただけたらいいななんていうふうに思ってますけどね、
はい
はい、素晴らしい公用台八王子のですね、仲間、一町会をですね、応援していきたいななんて思いますしね、我々も少しでもその公用台の頑張りを皆さんに届けられたらいいですね、はい、ということでね、今日は本当に非常に貴重な楽しい、お話ありがとうございました。あっという間にお時間過ぎてしまいましたので、お別れのお時間となります。お相手は MC ケイト、
DJ コムと、そして
高尾公用台自治会会長の谷口道夫でした。
2022年循環バスの運営は20周年を迎えます。節目の年である今年、住民の思いを乗せてたった一台の循環バスは走り続けています。
ご近所の方に、まあ、恵まれてるっていうんですかね、子どもたちの健康にはね、ここは最高の場所だと思うんですね。
自分のためではなく地域に貢献できる、で子どもとの、そしたらそのおじさんなんかに、おじさん今日もありがとうなんて子どもとの接触もできる。
皆さんどちらかというといろんなことも真面目にね、楽しんでいろんなことやるでしょ。
やっぱり自治会がちゃんとしていて、横のつながりとか縦のつながりとかがあって、暮らしやすいところだなと思います。